怒りは愚者の胸に宿るもの。君以下に宿るな、怒るな。怒りは愚者の胸に宿るもの。お祈りいたします。愛する天のお父様、今日もこうして兄弟姉妹ともに心合わせて祈り会をやさり、本当ありがとうございます。十字架の真下に座っております。十字架上から流れてくる清い清い贖いの恩中によって罪許され、清められ、内側からすっかり与えされて、喜んであなたの御やしさに従う者にならしめてください。イエス様、感謝します。今日も素晴らしい聖書の御言葉をいただきながら、御言葉によって整えられながら、御言葉従順の道を歩くことができるように助けてください。イエス様、ありがとうございます。感謝します。どうによっているかわからない、本当に愚かな失われたものでございますけれども、こうして愛する兄弟姉妹と共に心を合わせて祈るように導いてくださり、本当にありがとうございます。聖霊なる御神様、聖霊様、聖霊なる御神様、何とぞ何とぞ何と先頭に立って私の祈りを導き、教え、諭して、あなたに喜ばれる信仰の祈りを今日も最後でできるように、御助けを導きたまらんことを切に切に切に小入れがいたともされます。きっと聖霊様が先頭に立って今日も私の祈りを導いてくださることを信じます。心から感謝します。尊いイエス様の名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。どうぞゆっくりになってくださいませ。ゆっくりしてくださいませ。はい、今日は連盟の聖書日課において7章コエレトの言葉の7章を開かせていただく日であります。それで今日はその中のですね、9章9節の1節、君以下に起こるな、怒りが愚者の胸に宿るものだという、ね、このことをいただきながら、どうか私どもがですね、怒りを胸に宿らせる愚者とならないようにですね、君以下に怒ることがないようにですね、怒りからの解放を祈っていきたいと心から思います。で、このこいつの言葉の中にも、ね、怒りということが出てくるんですけれども、例えば神言のですね、この前に言いました神言の中にもこういうお言葉がありますね。神言の22章の21節に、怒りやすい者の友になるな、激しやすい者と交わるな。怒りやすい者の友になるな、激しやすい者と交わるなと書いてあります。本当に怒りは愚かなことですよね。ですから本当に、どんなにですね、偉い先生でも、私の先生の平上の先生はとても怒りの強いことでした。まあ、けれども長い先生のご生涯を客観的に見るとですね、そのあれほど本当にもう大預言者で、もう私はもう本当先生に何のもお礼の申しようもないぐらい、もう本当御言葉によって今日まで、助けていただいたわけです。まあ、しかしやっぱり先生の生涯を見てると怒られたことがありましたけどね、結果としてはやっぱり良くなかったなということをすごく思ってるんですね。ある時、熊本バプテスト教会時代にですね、教会の中心人物である畠山さんというですね、私がアメリカに行く時に、その当時ですよ、子供がいなくて県庁職員をしておられたんですけど、もう60近くの方でした。その方が私のために100万円献金しようったんで、本当お世話になったお方なんですね。ところがですね、やっぱり、教会の中心人物で、日高先生より先にずっと熊本バプテスト教会の中心人物でしたから、やっぱりどこかで、日高先生に対して、ですね、この失礼なこともあったようですね。そういう先生がすごく怒られたことがあったんですよ。もしかし私は今思い出すと、あの怒りは良くなかったな、教会を壊したなですね。ただ畠山さんご夫妻をつまずかせただけではなくて、教会を壊したよね。やっぱり先生、偉いことだから行かれてもいいんだけど、しかしちょっといかがなものかなと思ったりして、いや、やっぱり怒りはいけないな、怒らないで許していかなきゃいけないな。ですからですね、この今申し上げましたようにですね、 この信玄でもですね、怒りやすいものの友達になるなよ、激しやすいものと交わるな、そうです。本当にね、怒るということは、激するということは良くないですから、君身近に起こるな、怒りは愚者の胸に、愚かな者の胸に宿るもんだよ、決してカーッとなったりしたらいかんと、ここで穏やかに生きていけということを、この旧約のですね、伝道の書であれ、コエレトの言葉であれ、きちんと私に警告をしています。そして何もこれは旧約の警告というだけではなくて、我々の救い主イエス様がですね、もういろんな形でしっかりそのことは教えてくださってるんですね。ですから我々がですね、マタイ伝の冒頭の三条の水句を読んでみてもですね、本当に怒りということに対してイエス様が相当ですね、このブレーキを受けていらっしゃいます。このマタイ伝の五章のですね、この21節にこういうの、こういうことがありますですね、このあなた方も聞いている通り、昔の人は殺すな、人を殺した者は裁きやれても命じられます。しかし私は言っていく、兄弟に腹を立てる怒る者は誰でも裁きを受ける。言ってます、私は言っておくけれども、兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。兄弟に馬鹿者というものは最高平に聞かされ、愚か者というものは血の池に投げ込まれる、地獄に投げ込まれるようですね。この馬鹿者と言ったりですね、この兄弟に怒ったりするものは血の池に投げ込まれる、血の地獄に投げ込まれるようとですね、この厳しいお言葉ですよね。ですからこの怒るなということをはっきりここで腹渡しいかんということをイエス様が申し上げますね。またですね、同じくですね、五章の三十八節ではですね、このこういうふうにも申しておられますですね、このあなた方は聞いている通り、目には目を、歯には歯をと見える。しかし私は言っておく、悪人に手向かってはならない、ね、誰かが反対して右の方を打つならば左の方も向けてやりなさい。もう全然全く逆です。目や目を、歯を逆襲する、復讐しちゃならんよということを、このイエス様が申し上げていますね。またですね、この、そして五章の43ですから、敵を愛し、敵のために祈ってやれ、ですね。もう全く逆のことですね。この前の日曜日に、純正牧先生が説教されましたけれども、十字架を追え、この人事の罪を負うことだと。本当まさにそのことをイエス様は三条の水訓で教えてくださいました。また六章の実節ではですね、この聞かれちゃいますね、このもし人の過ちを許すなら、あなたが天の父も過ちを許しになる。許さないでよくならばそれはダメだということを厳しくイエス様が申していらっしゃいます。またですね、7章の一節に人を裁くなと書いてありますね。本当にその通りです。人を裁くな、あなた方も裁かれないようにするためである。あなた方は自分の裁きで、裁かれ、自分の計る計りで計り与えられるんだよ。だから決して裁いちゃいかんですね。兄弟に向かってあなたに、から拝むと取らせてくれと、どうしていようか、自分の目には丸太があるじゃないか、偽善者よ、人を裁くな、怒るなですね、こういうことをイエス様が申しておられる通りであります。そしてまた8章にもですね、もうずっとこの怒るなというお言葉がもう続けて出てまいりますね。もう本当にイエス様はとにかくですね、私たちに対してこの中央で怒りを沈めて、怒って相手を威嚇しちゃいかんということをしっかりイエス様は教えられました。そして、このイエス様のお弟子さんであるですね、パウロ先生の書簡を読んでみても、もうその言葉でいっぱいなんですね。ですからこの 例えば先ほど文字でありましたエペソ書のですね、エペソ書の4章、有名なところですね、有名な聖書の箇所です。エペソ書4章のですね、ここからありますね。新しい家族に入りする。だから、偽りを捨て、それぞれ隣人に対して真実を答えなさい。私たちは互いに体の一部なその後に、怒ることがあっても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで怒ったままでいてはいけません。悪魔がですね、その中に入っていろんな問題を起こすから、怒ることがあっても罪を犯したな。怒りが罪になっちゃいかんですね。しかも日が暮れても怒ってるよ、怒ってるが、もうすぐ許さなきゃ、怒ってもすぐ許さなきゃいけない。でほっとくとサタンが入ってね、大事になるよ。怒ることがあっても罪を犯してはならない。日が暮れるまで怒ったままでいてはいけない。悪魔に隙を与えることになるから、絶対怒ったままでいかないということ。いやもうとにかく次から次とですね、この語っておられるわけですね。ですから例えばこのコロサイ書の中にもそうなんですね。ヤコブの書の中にもありましたね。ヤコブ書にですね、この1章の19節に、私の愛する兄弟たちをよくわくまえてなさい。誰でも聞くのには早く、話すのには遅く、また怒るのには遅く、遅いようにしなさい。スパッと怒っちゃいかんよ。人の怒りは神の義を実現、全うするものではないからだ。だから人は怒ってね、神の義を全うできないんだから、聞くのはですね、聞くけれども、しかし話すのには遅く、怒るのには本当に遅くカーッとなっていかんよ。人の怒りは神の義を全うするものではない。だからあらゆる汚れやあふれるほどの悪を素直に捨てたり、心に植え付けられたですね、御言葉を受け入れて、この御言葉によっていく、カーッとなっていかっちゃいかんよということ、とにかくパウロ先生の書簡においても、エペソ書においても、ピリピ書においても、コロサイ書においても、テサロニケ全校書においても、あちらこちらに怒りなという言葉がいっぱい見出されるんですね。それこのもちろんイエス様もこのですね、三条の水句をはじめ、しっかり怒ってはならないということをしておられます。まあ、しかし実際、私たちの実際の信仰生活においてですね、怒りがですね、この悩むかといったら、やっぱり日々の信仰生活の中で怒りというものが心の中に湧いてくることがありますね。いや、本当に怒りは怖いなと思いますよね。本当に、すみません、牧師をしてるんですけど、教会の方から怒られたことがありますよ。はい、もう、牧師はバカじゃないかって言ってですね、はい、もう、びっくりして、もう、本当ですね。まあ、しかし、その方がですね、後に聞いてみたら、教会去ったんですけど、精神病院に入ってですね、大きな大事になっているとを聞いて、ああ、やっぱり私の牧会が足りなかったんだな、そういうふうに言わせるような牧師として本当に申し訳なかったなということをすごく悔やみためたような次第です。そうです、そうです。私がですね、本当に重要なことはですね、怒りから解放されて、むしろ怒りではなくて許して愛して生きていくということですね。それは教会においても家庭においても社会においてもそうですよね。本当にですね、この地方で来てみると、そこに大長さん、大長さんいらっしゃるんですけど、学校の先生でも大事なんですよね。学校、学級運営も大変だしですね、またですね、親対策も大変だし、またですね、この職員会議もありますよね。もう本当にどこもここもですね、もう本当に一つ一つただ子どもたちを教えればいいということじゃない。学級運営も大変だし、親たち対策も大変、職員会議も大変、うわ 大変だろうなと、本当にこの我々は人間関係の中に生きているわけですもん。そういう中にあって許すということがいかに重要なことかですね。許さないと本当に生きていくことができない。怒っていたのでは生きていくことができないんですよね。まあ、ですからですね、この日曜日にですね、この純正先生が説教された通りでありましてですね、ガーテア書にありますよね、こう互いに重荷を担い合いなさい、そうすればキリストの律法を全うする。でこの重荷を担うという場合に、その重荷というものの一つにですね、隣人の罪があるということですね。隣人の罪を担うということですね。いや本当にですね、こう隣人の罪を担うということは決して簡単なことではありませんですよね。はい、もう私はこのいつも申し上げますように、クリスチャン家庭に生まれ育ったものではないのでですね、もういかに我が家が悲惨であったかですね、父がもう大酒飲みで女たらしで、そしてもう母に暴力を振るうしですね、そしてもうやりたいことをやって、最後はパッとですね、子供や奥さんや子供を残して、あの戦争の終わった造作の中でさっさとこの死んでしまうという、もう実に無責任なめちゃくちゃな生き方をしたんですよね。まあ、しかしそういう中でもですね、本当にですね、この私ももう本当にどうしていいかわからない、そういう中にありましたけれども、やがてイエス様に導かれてですね、本当イエス様に会って許すということを教えられましてですね、本当にああこんなに許すということは大事なんだということをつくづくですね、もう教えられました。もちろん私は父ももちろん許しました。本当に自分が早く生まれてたらお父さんちゃんとイエス様の福音を伝えてね、救いに導いてあげて幸福にしてあげたのに、私が逆ですからね、できなかった。母はですね、おかげさまでクリスチャンになってくれてですね、本当によくよくですね、この助けてくれました。まあ、ありがたいことにですね、母は亡くなる時にその特殊化病院で亡くなったんですが、最後に言いました、本当あのゆり子さんにお世話になったしですね、やっぱゆり子さん何も別にしたことないんですけど、けどやっぱりこの人は心からいい人だからですね、本当にもう根っからいい人なので、もう悪意は誰に対してもないんですよね。私の母に対してもそれなりに一生懸命使えてくれてですね、母はやっぱ分かったんですね。いやもうゆり子さんにお世話になって本当ありがたかったと言って死にました。本当ですね、いや私もですね、このいわゆる嫁と姑の関係ですけども、やはりイエス様の福音によって生きるということはこんなにありがたいことなんだなということをつくづくですね、許すということ、愛するということをですね、一番近い関係の中で教えていただきましてですね、本当にこのイエス様がですね、もう許せよということを知ったとか、主の祈りを祈った後でもですね、主の祈りを祈っただけじゃなくて、ちゃんとですね、その最後にですね、このもし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちを許しになる、しかしもし人を許さないならば、あなた方の過ちも許されないし、あなた方の祈り聞かれないよ。本当に祈りが聞かれるためには心から許して、ね、祈るんだよとおっしゃいました。本当にね、このもうね、もう亡くなりましたけど、本当私の愛してやまない尊敬する一人のですね、鬼塚兄弟、この教会の羊さんでした。この教会の神殿建築の一番最中に頑張ってくださった佐野羊さん、石田羊さん、鬼塚羊さん、松田羊さん、本当立派な先生、兄弟姉妹たちだったけど、鬼塚さんも立派な人でね、この人もとにかく熊台時代にクリスチャンになって、そして、この頭いい方、熊台の工学部を出ておりまして、ね、とても良くて、この全国でいわゆる技能士が何かというその国家試験があって、その一級を取られましてですね、そ そして土木関係者からおそらく私も招いていただいたんですけど、ですね、屋久島に行ったことなかった、先生行ったことないでしょ、屋久水とかいろいろあるからお金出してあげるからいらっしゃいとおっしゃってですね、私も金のない牧師である私を屋久島に招いてください。そして結局このですね、この屋久島にある水力発電所ですね、そこの管理などをなさる仕事をしておられたんですね。もしかしその兄弟がですね、この何十年もこのようなお仕事をして、そしてもう一応60前になってですね、先生私ももう今日まで教会に来てきて本当福音が大事だと分かりました。ですから先生私ももう仕事を終えて献身して牧師になりますとおっしゃったんです。そうですか、もうぜひやってくださいって、それで57歳ぐらい見てですね、そして退職して聖南の神学校に3年行かれて、そうしてですね卒業して、この北九州にある一番連盟でも古い教会の一つです、ですね、吉田慶太郎というですね有名な先生ですけど、この方は若松の主張まで した人ですけど、この人が牧師をしたですね若松教会ってあるんですよ。そこの古いもう教会ですから、結構人も 40、50 人いたんじゃないですかね。そこにですね進学を卒業して、彼がこの牧師になりました。お疲れ頑張ってね、はい先生今度は私も牧師頑張りますって、はい、一緒に祈って送り出しました。そうしたらですねもうしばらくしたら、先生もう牧師はこんな大変とは知らなった、いやもう先生はっきり言っていじめられております、何ですか、いや先生の説教面白くない、そんなことを言うのがおるんですよね、いやどうしましょうか、まあ、とにかくね祈っていこう、でその人たちにも祈僕先生の説教のためにいい説教ができるように祈ってくださいねというようにお願いしましょうねって言ったら、はいって言ってですね、そして10年間牧師されましたよ。で10年終わってからですね、奥さんは、ごめんなさい、文雄さんっていうんですか、とっても素敵なですね、お嬢さんです、私がお世話したんですけど、その夫婦にやってきて、先生、10年間牧師やったけど、もうこれ以上忍耐しきれません。もう大変、まあ、ですね、はっきり言っていじめられたんですね。もうとにかく先生、もう教会員からめちゃくちゃ言われてね、こんなにひどい仕事だと思いませんでした。先生、牧師時代、先生、信徒時代、先生、牧師先生、や先生にあまり何もできなくてすみませんでした。いやいや、そんなことないですよって。でも、本当にですね、この牧師をしてみて、みんながぶつける怒りですね、たわきにあって、もう、惨々たる状況で、おいでになったことがあります。牧師ですよね、牧師してるんですか、許しなさいといつも説教してる、まあ、しかし実際ですねやってみて、そうして牧師の批判を受けてみたい、何かやり方が悪かったら先生を裁判所に訴えます。冗談じゃない、裁判所にこのような裁判所に訴える考えられません。そういうことを先生言う人がいるんですよ。先生もう10年しましたから、これでやめていいですかと、いや、お疲れさん、よくやった、よくやった、よくやりました、やったねって、いいよって、やめて、はい、はい、ちょっと楽にしちゃいましたけど、さっさと天国に行ってしまいました。本当に立派な人だったんですよ。まあでもね、やっぱりですね、この、実際、牧師なら牧師として、ですね、心から許して、愛していくということは、簡単なことではないんですね。それはもう、夫婦でもそうです、親子でもそうです、兄弟でもそうです。いや本当にね、ここにイエス様がですね、許しなさい、愛しなさいとしきりに言っておられます。そしてパウロもこの前の日曜日も先生が説教されて、十字架を追いやりなさい、十字架を追うということの一つの大事な意味は隣人の罪を引き受けるということだ。そうなんですよね、本当に心から心から 隣人の愛する妻のために夫のために祈りながら本当に心から許していく、担っていくということ、決して簡単なことではありませんね。本当にもうやっぱりですね、この聖書を教えている人に怒って許せん、このバカ野郎ってですね、こうすぐ後になってしまうわけですけれども、イエス様は許しなさい、愛しなさい、徹底的に報復をしていかんようですね、もう教えられました。そしてパウロも何回も教えましたので、御霊によって歩きなさい、聖霊十万の中で歩きなさい。聖霊十万ということはイエス様の十字架の愛に満たされていつもそこで行きなさい、そうすれば肉の欲を満たすことはないよと言ってですね、この聖霊十万の歩みにおいて初めて私たちが愛、喜び、平和、寛容、慈愛というね、この御霊の実を結ぶ、これに対して御霊の結びは愛であり、喜びであり、平和であり、寛容であり、親切であり、善意であり、誠実であり、柔和であり、節制です。これをですね、禁じる立法はありません。もう肉の、我々の肉の技は明らかに、それは寛容、愛説、好食ですね、偶像礼拝、まじない、その後に敵意、争い、それみ、怒り、利己心、柔和、仲間争い、妬み、泥酔、主演、この類が肉の技だ、そうです。私たちはほっときますとですね、クリスチャンというよりも肉に負けてしまいそうになるんですけれども、いつも聖霊十万であって御霊に満たされて、いつもいつも良き目を見られていく、御霊に満たされて十字架のイエス様を見上げながら、この前の日曜先生が説教されたように、心から隣人の弱さ、弱点、いろんな失敗、黙って担ってあげて、心から許して祈ってあげる、でその愛の中に生きていくと、許しに生きるということはいかに大事であるかということを今日のですね、聖書の箇所も教えてるんですよね。身近に起こるな、怒りは愚者の胸に宿る、そうです。怒りはですね、イエス様のことを知らないとですね、怒りが心の中に渦巻くんですよね。決していうことはない、本当にですね、十字架を覆って我に従え、本当に私たちがイエス様の十字架を見上げながら、心から隣人の弱点も足りないところも罪も引き受けてあげて、心から許しながら愛してあげて、許しの中に怒りじゃなくて許しの中に生きる、十字架の道を生きるということがいかに大事なことだか、いや今日のですね、このコエレトの言葉に、神の中に起こるな、怒りは愚者の胸に宿る、神様は知らない人の心に宿る、許せんあんとしようとですね、こうなっちゃうけれども、イエス様を信じる私たちは十字架のイエス様によって許されて、本当心から隣人の罪を引き受けながら許しを祈っていく、この許しに生きるというと怒りではなく許しを持って共に生きるということ、ここに我々クリスチャンとしての人生の一番の大事な点があることを教えております。どうか日々教会においても、家庭においても、職場においても、いろんなところにおいて主を本当に怒らずに心から許して愛して生きていくことができますように、どうかこのですね、このコエレトの言葉、キミジカに起こっちゃいかんよ、怒りは愚者の胸、賢者、立派な人の胸じゃなくて愚者の胸に宿るもんだよ、宿らせいかん、決して怒りがいつまでも心の中にあるようにというか、心から許して心から愛して本当に祝福を祈ってあげる、十字架の道を歩くものであるとは、これは新約の大事なメッセージではないかと思います。本当に私このですね、怒ってはならない、怒りではなくて許しと愛を持って生きるものであることができますように、今日も一日この祈っていきたいと思います。それではお祈りしましょう。とですね、このヤコブ先生、ちょっと祈っていただいて御言葉によって祈りましょうか。
天父様、感謝いたします。今日も聖書の御言葉を通して私たちの魂を整えてくださり、心から感謝いたします。君に怒りなど主はあなたは語られます。怒りは愚者の胸に宿るものだと主は語られます。イエス様、今聖霊を通して迫ってください。イエス様の十字架の姿を私たちの魂に刻みつけることができるように、今この時導いてください。私たちが生きるために主が備えてくださった ね、私に備えてまた地位上位、ね、これらのものを聖霊によって、ね、清めていただき、十字架の恩中にて清めていただき、ね、怒りから遠いものに私たちを作り変えてください。イエス様の福音に、ね、生きるものとならせてください。怒りの人ではなく愛の人に私たちを作り変えてくださいますように切にお願いいたします。一日一日主をイエス様によって導かれながら、主をあなたの喜ばれる道を歩み続け、ガラテヤ書5章に記されているところの霊の実を良き実を結ぶ私たちとならせてくださいますように切にお願いいたします。これは一生の一生を、ね、生き続けている間、一生私たちに、ね、突きつけられている課題です。主の恵みによって一回一回このことを乗り越えて、主に喜ばれる生き様を全うすることができるように導いてください。今から私たちは祈ります。聖霊に満たしてください。私たちを愛の人、許しの人、優秀の人に作り変えてください。主の恵みに期待します。イエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。祈りましょう。主よ。